お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
先日、人道支援のため世界中を飛び回り活動されているある日本人男性の存在を知りました。東京都出身の白井光希さんは、今は活動のため UAE を拠点にしています。なんとこの日はお誕生日だったのですが、ご自身のお祝いはそっちのけで、活動のために訪れていたインドネシアからお話しいただきました。白井さんは現在、パレスチナ問題により難民となってしまったガザの子どもたちを元気づける活動をされています。
現在はパレスチナの今も続いている戦争から逃れてきて、エジプトにいる難民の方々の、メインは子どもたちですね、の支援活動をしておりまして、やはり現地でいろんな NGO とか協力することもあって、あるので、その現地に例えば水のタンクを支給したりとか、そういう現地の活動もあるんですけれども、ただパレスチナには入れない状況なので、エジプトでその難民支援の活動をしてます。って言いますのも、自分以前ウクライナの難民支援活動もしてて、その時はルーマニアに住んでたことがあったので、ウクライナの国境沿いで、あとはルーマニアに来た難民の支援活動をしてたんですね。ただ他の難民、戦争の難民と違って、やっぱり政治的な問題からパレスチナの難民ってエジプトから出られないんですね。で、ただエジプト国内でも、子どもは学校には行かせてもらえない。で、大人も仕事は禁止。ただエジプトからも出られない。で、家族はパレスチナの、ガザの中で死んでいるっていう状況で、生活のしようがないですよね。 お金も働きたくても稼げない。子どもも、トラウマ、ね、その戦争でいろんな思いして、新しいその学校を行ったり新しい生活を始められないっていう、その状況が結構他の戦争の難民と結構違うので、それで難民支援活動ですね、今してます。
白井さんのお話によりますと、パレスチナのパスポートを持つ人々はビザなしで入国できる国がとても限られています。そのため、たとえ財源が確保できても他の国に逃げることが大変難しいのです。よって陸続きであるエジプトに逃げる人が多いのですが、エジプトに入ったパレスチナの人々は違法移民となります。ビザを保持する移民ではないため、大人は働くことが許されず、子どもたちは学校に行くことができない生活が強いられています。ただ一部アライバルビザを発行してくれる国もあり、この日白井さんが滞在していたインドネシアもその一つです。
自分のメインの活動といたしましては、エジプトに逃れてきてる子どもたちが生活している、病院なんですけど、って言いますのも、その難民の中でもお金が少しある人ない人、で病院で生活している人って本当にないですね。なんで、そういう人たちへの、支援物資の、供給、あとは、もう一つ、学校に子どもたちが行けないのでってなりますと、教育もなければ、子どものそういう発散する場もなければ、子どもたちが何かイベントごと、何もないですよね、イベントが人生に、なので絵の具とかその、アート関係のものを支給して、子どもたちが絵を描いたり、そういうセッションを病院とか家庭とかでやってます。
支援といえどもいろんな形がありますが、絵を描くことに注目した理由を聞いてみました。
トラウマで喋らない子どもとかもいるんですね、ちょこちょこ。でもやっぱり絵は描くし、学校普通に行ってる子どもたちとかは、いろいろな自己表現とか発散の場があると思うんですね。あまり自分たちで意識してなくてもあると思うんですけど、それが一切ないので、なんでそういう自己表現とか、あとは発散の場で、やっぱり絵描く中ではやっぱり自分たちの愛国心が強いので国旗描いたりするんですけど、ただ中にはやっぱり戦争のシーンを描いたりする子も多くて、で、そういう絵に関しては、そういう絵を集めて、日本とか、あと UAE、ドバイでもやりましたけど、展示会して、アウェアネスっていうか、政治的なことは抜きにして、こういうことが起こってて、子どもたちがこういう経験をしてて、それを知ってもらう。 動も一環としてしています。
展示会に訪れた方々の声はどうだったのでしょうか。
もう一番はやっぱり泣く人が多いですかね。っていうのは単純に絵を見せるだけじゃなくて、そういう子どもたちとの交流であったりとか、メディアでは出ないようなことであったりとか、絵の説明とか、やっぱり子どもたちも絵を一つ一つ説明してくれたりするので、そういうのを来た人一人一人できるだけ可能な限り伝えたりするんですけど、やっぱりそうすると泣きながら、知らなくてごめんなさいみたいな、まあ、知らなくて知らなかったですって言って泣く人が一番多いですね。
白井さんの胸に刺さった作品もたくさんあります。
いくつかあるんですけれども、一つはクレヨンだったかなって書いてたんですけど、すいません絵の具ですね、絵の具で書いてたんですけど、その後バーって全部黒く塗りつぶして、でなんでっていうふうに話したら、まあもうガザはこんな感じだと、真っ黒だと、あと自閉症のを持ってる姉妹の面倒をずっと見てる子がおりまして、女の子が、まあ、すごいシャイなんですね。なんでその絵を描く場にも来なかったんですけど、その姉妹の面倒を見ながらいつの間に描いたのか、その友達経由で絵を渡してきまして、でそれがもうすごい師匠の絵でカラフルな、でもその子に関しては絵がすごくうまくて好きだったので、絵を描くことが、何でも本当にプロが使うようないろんな美術品を与えましたけど、
以前子どもたちの絵をオンライン上で公開した際、不正使用の被害に遭ったため、一時オンラインでの発信は控えていたとのことですが、少しでも多くの人々に子どもたちの思いを伝えるため、最近ではチャリティー絵本の出版も行っています。このように日々難民支援のために走り続ける白井さんですが、NGO などには所属しておらず、いわばフリーランスで活動されています。
例えば NGO とかでやっぱりそういう寄付とかから運営費賄ってるわけですよね。ただ自分ってそっから収入得てるわけじゃないので、別のもの仕事ももちろんしてまして、難民支援他の人道支援活動は除いて、戦争の難民支援活動に関して言えば、ウクライナの戦争が始まった、もうすぐの時、その前から他の人道の支援活動、貧しい例えば東欧の村の子ども支援とか、他の日本でもちょこちょこ支援活動してたんですけど、10代の時から、
世界の反対側に行っての活動ってなるとすごい決心じゃないですか。その決断に至った、きっかけであったりというものはあったんですか。
自分イスラム教徒でもないですし、なんでよく聞かれるんですね、これはきっかけはっていうのは。そういうことが起こってるのに気づいて、それに対して何かしてない罪悪感に苛まれる、ちょっとネガティブなんですけど自分の場合、ただその罪悪感ですねに苛まれて、もうなされるみたいな、そういう感じになっちゃうんですよね自分。なんでもうそれでもうどうしようもないって言って支援に行くって感じですね。
個人で活動されているからこそできることに限りがあり、苦労することもたくさんあります。
ただ難しいのが、アートセラピストのアドバイスも受けながらあと他にアートの戦争先生のアドバイスとかも受けながらやってるんですけど、本来アートセラピーでやっぱり同じ子供でそれで何週間もかけてやっていくもんなんですよね、なんで子供の数が多いので、とにかく子供によっては1回しかやっぱ会えない子供もいますし、
ご自身もこの精神的なダメージといいますか、その心がへの潰れるようなその負担が大きいというふうにありましたけれども、まさにそこが私自身も気になっていまして、やっぱりこのご自身のメンタルケアというのもすごく大切だと思うんですが、このあたりはどうやってバランス取られてるんでしょうか。
もうちょっと、これもなんて言うんですかね、言い方変ですけど、そうやって本当に苦しんでる人がいる世界に住んでるので、同じ時に。なんで、なんていうんですかね、その重さは、背負うべき重さかなと思ってますけどね。しょうがないと思ってます。
取材の前、白井さんの SNS を拝見していたのですが、その中で、 There's a story behind every smile という言葉がとても印象的でした。家をなくし、家族をなくし、私たちの想像を超える経験で傷ついた子どもたちですら、恵まれた環境にある子どもたちと同じように、笑ったり、おもちゃをめぐって喧嘩をしている様子に胸を打たれ記した言葉だそうですが、白井さんご自身にスマイルをもたらしてくれることを聞いてみました。
病院で子どもたちがね、自分の名前を覚えてくれたりすると、やっぱり嬉しいですけどね。あとは、やっぱ天気がいい時とかはいいですね。が好きなんで。
最後に、パレスチナから1万5000キロ近く離れたオーストラリアの皆さんに伝えたいことを聞いてみました。
いろんなメディアがあって、いろんな情報が多い世界なので、一つのところからね、すべての情報とか正しい情報、間違ってる情報を得るっていう、できればいいですけど、難しいと思うので、やはりどういう情報が入っても、どういう政治的なスタンスを持ってても、やっぱりね、人情って言いますか、そういう優しさとか、そういうポジティブなフィルターを持って、ろ過って言いますか、吸収するのが大事かなと思いますけどね。
人情という言葉が出ましたが、白井さんは本当に人情にあふれた方でした。実は私たちはこの取材後、白井さんのご活動やその他たわいないことなどかなり長い間話し込んだのですが、そんなやりとりからも白井さんは純粋に人が好きで、一つ一つの出会いをとても大切にされていることが伝わりました。人が好きだからこそ、より多くの人々を幸せに導きたい、そんな思いが白井さんの活動力となっているのかもしれないと感じました。白井さんが携わられたチャリティー絵本やその他ご活動に関する情報などは、白井さんのインスタグラム、ザットガイフロム東京、またはパレスチナ難民への活動で提携を組まれているレフュジーアライアンスインターナショナルのウェブサイトをご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。